イザヤ書の11章の初めの部分です。ここは今のクリスマスの時にも歌われる歌に挙げられたり、その他イエス・キリストの予言の箇所として非常に有名なところですね。それでこのイザヤがですね、イエスが生まれるよりも、おまかに言って700年ぐらいもですね、遥かな昔から神様から知らされてですね、そしてこういうお方が現れるんだということを書き綴ったというわけですね。一般に我々はあと1年先のことも誰もわからない、経済学者も政治学者であってもですね、専門家でも1年先どころか半年先のことも予告できないのに、こういうふうにですね、700年もの歳月を超えて言われたことが本当にこれが成就したですね。そういう意味ではこの聖書というのは本当に驚くべき本で、他には全くそういうことはないわけですね。そんなに長い長い年月を通して成就する、今から私たちがですね100年後のことを誰かが言い当てるようなことは考えられないですね。一体に半年先でも言えないんですから。それで、そういう意味でですね、こうとっても注目を集めた箇所ですが、まずこのエッサイの株っていうのはどういうことかっていうこともですね、こういうことも、このままでは説明なかったエッサイの株って何のことかわからないわけですね。で、そのことは普段はですね、そんな名前なんか調べようとする気持ちが起こらないか調べないわけなんですけども、これは旧約聖書のルツキの最後に出てくるわけなんですね。開ける人は開いてもいいんですけども、427ページ、旧約聖書の427ページのですね、ルツキの4章の22節、という4章の21、22、一番最後にですね、このエッサイというのが出てくるわけです、ね、427、ルツキの4章の一番最後、427ページの一番最後ですね、旧約聖書4章の最後見たらですね、ボアズにはオベデが生まれたというようなところですね。で、これはですね、オベデっていうのはルツとボアズが結婚して生まれた子供がオベデなんです。ですね、ルツ記のルツっていうのは、それの集会にもルツ子さんがおりますからわかりますが、ボアズにと結婚したのがルツだったんです。で、この二人の間に生まれたのがオベデ。その子供がエッサイ。そして、そのまた子供がダビデということになっているわけですね。そういうふうに、ルツとのダビデは関係がないように思ったら大きな間違いであってですね、ボアズの持ち寄りますと、ボアズの子供が、ルツとボアズの子供がオベデ、そしてそのまた子供が、エッサイというですね、ルツの孫にあたるわけです。でそのひ孫にあたるのがダビデだったんですね、はい。まあ、そういうことでこれはもう前提となっているわけですね。それでは今日の11章を見たら、エッサイの株、エッサイの子孫という意味ですね。で、これはエッサイからダビデが生まれてですね、ダビデの子孫ともよく言われるわけです。メシアはダビデの子として生まれるっていう、その子っていうのはですね、普通の日本語の意味の子ではなくて子孫という意味ですよね。エッサイの株から、エッサイからダビデに至る、その子孫から一つの芽が出てくる。で、その株からそれを言い換えたわけですね。 1節の1行目2行目っていうのをほぼ同じことを言い換えてるわけです。エッサイの株から一つの芽が出る、その根から一つの若い枝が育つ。こういうふうに未来に現れる、700年ほども後に現れる決定的な存在人物、これはメシアと言われるようになりましたけども、それをこういうふうに植物に例えてるわけですね。偉大な人間をですね、極めて偉大な、 人間というか神の子でしたけど、若枝だと、芽だと、まあ、こういうふうに、我々もですね、自然界のものを見たらですね、それを何か常に精神的なですね、心の世界、精神的なものに当てはめたりですね、そういうことの何らかの象徴だというように受け取るということもですね、私たちの目をより敏感にさせるということでですね。でここでその現れの飯当たるものは決定的な特徴があるというんです。でそれは2節と3節で見たら分かりますが、この霊という言葉がですね、5回も使われているわけです。続けてこんなに5回も続けてずっと使われている箇所は全聖書でどこにもないんですね。こういうこともこの頃はコンピューターで簡単に調べることができるので、この霊というのはルーハっていう言葉で、ユーライ語では風ないしは息という言葉と同じなんですね。でそのルーハっていうユーライ語、それは旧約聖書の中ではイザヤ書が一番多いわけです。イザヤ書は47巻ほど使われているわけですね。その次の多いのはエゼキエル書で44回とかですね。あとはもうもっと少ないわけです。まあ、詩編もかなり多いですけども、まあ、そういう中でですね、イザヤ書は旧約聖書で一番霊ということが、というのは霊的な書物ですよね。まあ、福音書の中ではヨハネ福音書が特に霊的なことを特に強調しているところがあります。で、この旧約聖書の中ではイザヤ書、それからエゼキエル書もそうなんですけど、その中でもこのように続けてずっとですね、ルーハっていう霊が5回も重ねられているというふうに現れている。そういう意味でですね、メシアたる人、決定的な人物、神の子の特徴、これは神の霊ということで言えるんだと、そういうふうに非常に強く啓示を受けたわけなんですね。だから、まあ、繰り返しくどいとも思われるような、死の霊がとどまるんだと、それは英知と識別の霊だと、城と知恵の勇気の霊だと、死を知り恐れ敬う霊なんだと、そういう霊に満たされる、彼は死を恐れ敬う霊に満たされる。ここでですね、満たされるとあり、霊に満たされるとありますが、これはこういうふうにもすでに古い訳、旧約聖書のギリシャ語訳ですね、新約以前にできたギリシャ語訳にはこういうふうに書いてありますが、これはだからこの新旧訳ではその霊に満たされていますが、これは別の訳もできるわけなので、他の訳ではちょっと違った訳にはなっています。喜ぶということですね、そういうふうにも訳せる言葉なわけなんです。死を恐れることを喜ぶなと、まあ、そういうふうにありますが、いずれにしてもそういうふうにですね、この霊という言葉が特別に重要視されている。でイエス・キリストの根本的な特質っていうのは神の霊が完全に宿ってるんだと、まあ、そういうふうにこのイザヤが啓示されたというのがわかるわけです。で、この目に見えない霊っていうことですね、神様の本体です。で、風というヘブラ語と同じだということを前から言ってますが、この聖なる霊が宿っていったらどうなるかっていうことが、ここで2節から3節で出てきておるわけです。それは英知の霊だと、知恵と識別をするというふうな、ここでは訳語、まあ、訳によっては多少違うわけなんですけども、英知と悟りの霊、知恵というよりも英知という方がいいわけなんですけども、これは英知というのはですね、何が本当の真理であるか、価値があるものであるかという、そういうことに関する洞察力を英知というわけです。それでこの預言者ができてきた時代はですね、非常に今この遊拝でずっと学んでいますけど、絶えず間違ったことが堂々と行われていると、国王も人々もあるいは宗教家も間違っていると、それはみんなですね、この英知の霊を持っていないから間違うんだということなんですね。まあ、そういうことがあるから、この時代としてはですね、何が本当の神なのか、そういったことを見抜く、そういう 洞察力、まあ、これが特にこの H ということでここでは出てきているということがわかります。現在でもですね、死後のことをどうなるのかということをはっきり見抜いてわかる、これも H の例がなかったらわからないわけです。ですから科学的な知識がどんなにあってもその H がないっていうのが今日の大きな問題だと思いますね、特に日本の場合は。だからノーベル賞学者であってもですね、死んだ後のことは全然何もわからない、そういうことについて確信を持って発言するノーベル賞学者なんて日本では一人もいないわけです。そういうことから見てもですね、まあ、いかにこの本当の大事なもの、死んだの文字言われる誰でも死ぬわけです。その先のことすら科学技術の天才的な人でも何もわからない。でそれを分からせるのがこの H の例なわけですね。まあ、そういうことでここでは H、永遠の命とか死後の命とか何が一番価値あるかとか何が本当に変わらないものであるか、まあ、そういったことを本当に知る例というのがこれ H の例だと。だからこれは学校教育をいくらしても与えられないわけです。だからこそこんな昔のようにですね、科学技術の全く教育がなかった時代でも H を受けた人はいくらでもおったわけです。江戸時代でもローマの時代でも無学な人、字を読めない人が圧倒的に多かったのに H を受けた人はおったということです。でまあ、一番肝心なことは、まあ、学校教育よりもはるかに大事なことは神の礼を受ける、ここにあるようにですね、これはこの我々究極の模範としてこのメシアという方がおられるわけです。でそういう方が出てくるということはですね、これは今の私たちにとってもこの主の礼がとどまる、主の礼が注がれるというのが一番大事なことだということを、まあ、暗示しているわけです。それからもう一つはですね、資料、もうこれもよく似たようなことですけど、次のところをですね、これはですね、大概の訳ではこれは力と訳しているんですね。勇気、まあ、勇気というのは力と非常に結びついた観念なわけです。だいたいそういう意味合いの言葉が使われているわけなんです。このところがですね。まあ、英語訳が今参照できる人は参照されたらいいと思いますけれども、この2節の3行目のところですね。でまあ、その力ということで、これは勇気っていうのはですね、非常に力と強いわけで、正義に向かって踏み出すことができる力を勇気というわけですよね。で正義でないものに、危険なものに向かって例えば3階から飛び降りてみたろうと、こんなことは無謀っていうわけです。そして白昼堂々とですね、お店に入って物を取ったりして大胆という、まあ、そういうことは正義も何の関係もないわけですね。大胆ということはいろんな悪についても言えるわけです。で勇気というものだけがですね、正義に対する力を言うわけです。まあ、こういった勇気についてというのはすでにプラトンがですね、2000何百年前から非常に、厳密に論証しているんですね。今言ったように、無謀とかいうことと単なる大胆ということですね、それと真の勇気とどこがどう違うのかということを詳しく書いてあります。で、まあ、そういうことでですね、その力勇気ともここで書かれているということですが、で、これは死を恐れることを喜ぶ、これはこのように死を敬う霊に満たされるというようにもなっているわけです。でここにはですね、ちょっと考えたら、まあ、意外に思うかもしれませんが、一番大事なはずの愛ということが書いてない。現れるはずのメシアにですね、一言も愛があるとは書いてない。けれどもそれはですね、すぐ後のところ3節4節にそのことをこういうふうな形で言っているわけです。目に見えることや耳にすること、このことはですね、表面的なことで裁いたりしない。こういうことはよくあることですね。我々は例えば非常に立派な家に住んだり立派な車に乗ってたらですね、あの人はいい人なんだと、と非常に貧しい目になる人ったらですね、あるいは非常に古びた家におったら、もうこれだけでもうこの人はダメな人なんだと、そういうふうな傾向が非常にあるわけです。それは目に見えるところによって裁いてしまう。 まあ、その点は誰も知らなくてもですね、そういうふうに、どっしりした偉い人だ、この人は偉い人なんだとかですね、地位を見ただけでこの人は偉い人、心の世界は何にも関係ないんですね。そういうどんなに地位が高かろうが大金持ちだろうが何も関係ないんだけども、それはみんな目に見えるところで裁く、あるいは耳にすること、これも非常によくある。誰それさんがこんなことをしてるんだって言うと、それをそのまま信じてしまうわけ。本人に確かめて、どういう状況でこういうことが起こったのか確かめもしないでですね、ある人がこの誰それさんとこんなんだよと言ったらすぐに信じてしまう。これもみんな目に耳にすることによってですね、弁護したり裁いたりするということです。そういうの、このような方、そんなことに満ち取るわけですね。そういうことで、警察なんかでもですね、こういうふうなことを非常に場合によってはですね、やってしまうわけです。私も去年の12月だったが、京都の住友さんのところ行って、帰りに10時ぐらいになってですね、で、もうこれは遅いから近くのビジネスホステルで泊まろうと思って、まだ行ったことはない、カーナビで、夜遅くですね調べて、そうしたらですね、後からパトカーがついてくるわけですね。なんでパトカーで泊まれっていうわけが来てる。それで信号無視してるわけでは何でもないのって言ったら、今時10時も過ぎて県外ナンバーが右折するときなんかストップして、ストップというかちょっとブレーキ音が当たる前だけど、横の警察は暇だったわけですね。夜の巡回に行っとったわけです。でも何もこの仕事はないと、書くこともないからですね、それで県外ナンバーが走るのとちょっとつけてみたら、これでですね、まあ、ほんで免許証を出しなさいとか言って、トランクを調べる、まあ、そういうふうに、何どっかほんで信号何か違反したんですかって、いや何もしてない、してないけれども見るんだというんですよね。まあ、そういうふうに、まあ、呆れてしまったけども、まあ、初めからそういうふうにですね、で、何も違反も全くないしですね、もう急いでるんだからね、そういうふうに早くこんなトランクを開けどんな不便があったのかっていう、まあ、そういうことだったら、まあ、それは開けなくてもいい、開けなかったまたなぜ開けなかったかというのがまたこれ残るんだとか言ってですね、まあ、本当にまあ暇だったのか何だったのか、まあ、ああいう形で、何でもない人でもですね、まあ、していくということは、まあ、そんなことを目に見えることところによってですね、裁くっていうようなことですよね。まあ、そういうふうに、こんなことであればでいいけど、してもないことをしたって言っていうものをされたら、もう何が何でもそれに押し込めてしまうということもあるわけです。まあ、この世っていうのは本当にそういうふうにですね、まあ、間違ったことは堂々と行われている。で、そんなことをしないでですね、隠れたところまで本当にきちんとこう見ると。人間はみんなこの2つですね、目に見えるところや耳にすることでほとんどが判断してしまうけども、その現れるメシアたるお方はですね、あらゆる人間が間違っても本当のところ見られるんだと。まあ、こういうところはもう本当に2700年の前だってもですね、まさに本当に私たちを必要としているわけですよね。まあ、何か起こったら、例えば家庭で重大な問題が起こったらですね、周りの人はやっぱりあの人はダメなんだと、家庭すら容赦めんじゃないかというふうなことを言って、みんながですね、そういうふうに見下したりしますけど、その家庭の中で起こる問題というのは、でも本当にこの当事者でないとわからないわけですよね。ですから、そうしたこともですね、みんなから白い指をですね、白い目で見られても、神様だけは本当のことを分かってくださると、まあ、そういうことがあると思うんですね。で、弱い人のために、貧しい人のために、まあ、あるいはこの貧しいっていうのを毎回言ったように、苦しむ人ともしばしば訳されることが多いわけですね。まあ、こういうふうにですね、そのメシアたる人の特質はまさに弱い人、苦しむ人たちへの愛を持った人だと。まあ、そういうふうな形でですね、ここで言ってるわけです。それだけで終わらないですね。この4節には、そういうふうに弱いものを踏みつけたりですね、正なことを平気でやったりするような、そういう悪の力に関してはですね、はっきりとした裁きを行うんだと。それはこの意味ですね。口の無知を持って血を打つとか、口 唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせるというのは、逆らう者は正しいことですね。神様の愛に逆らうということは、そういう弱い者や苦しい者を引いて踏みつけると。そういうものは裁いて死に至らせ、そういう悪の力を死に至らされるということなんですね。これは当然ですね、愛ということは当然そうですね。その愛を持ったら苦しむ人の、苦しめている者の悪を除こうとする。悪がのさばってるから弱い人、苦しむ人がいくらでもさらに困ってしまうわけですから、本当の愛っていうのはこういうふうにですね、悪の力を排除すると。イエスも悪霊を追い出すっていうことを弟子たちに最初に与えたって書いてある。悪の霊を追い出す、それに勝利すると、まあ、そういうことで、それをこれまでのところいわば2つにまとめたのがこの5節。要するに正義だと、正しいこと、それから真実だというわけです、こういう究極的な正義も真実も人間は持つことができないわけですね。どこか自分中心になった、自分中心に判断する、どこか不正なものがあったり、不真実になったりしますけれども、この出てくる現れる方っていうものは本当にこの正義と、いかなる意味で不正なで真実だと、まあ、こういうふうにしてですね、この現れる方というのは非常にありありと掲示されたということが驚くべきことだと。で、まずこの愛という4節のですね、3節4節のところよりも先に霊が与えられると、死の霊がとどまるというのが一番に書いてあるので、これが新約聖書でもですね言われるように、聖霊の御として愛があると、愛や喜びや平和があるということと同じ観点を持っているわけです。人間の世界でも私たちがこう人を許せないとかですね、どうしてもその人がなんかこう祈れないとかいうのは、それは聖なる霊を受けてないからですね。憎んだり嫌ったり、ある人に対して腹立ったり、そういう気持ちっていうのは、これ場合によっては誰でも大難症には起こりうるものですけれども、それを鎮めるものはこの死の霊がそれを鎮めてくださると。本当の意味では誰も死の霊を持ってないから、どんな人でもですね、こういうことがあるわけですね。優しそうな人でもですね、内の中は非常に人から悪く見下されたり、本来自分が下だと思っている人から見下されたり、非常に腹立つ。これもそういうことはみんなですね、死の霊がとどまってないからですね。だからこの肝心なことは、死の霊がとどまらないと正しい判断、英知もできない、そして、の自分中心にものを考えてしまうということが起こるわけです。で、この霊ということがこういうふうに、この重要視されているということは、この聖書全体の一番最初から実は書いてあったことなんですね。だからここからいきなりですね、11章から霊が始まったんではなくて、この聖書っていうのは非常に、そういう意味ではよくできた本で、この聖書の一番最初からこの神の霊がいかに重要かっていうことが一番最初から実はもう暗示されとったわけです。第一章見たらですね、創世記の第一章に、一番最初ですけども、この一章の二節にある言葉ですね、地は混沌として闇が深淵の表にあったけど、一方ではですね、そこに神の霊が水の表を動いていた。で、これは風というものを重ね合わせているんですね。ルーハっていう言葉は最初に言いましたように、ヘブライ語で風と霊という言葉、あるいは息というのも踏んでいるわけです。神の風が吹いていた、神からの風、要は神の霊、同じなんですね。何のために吹いていたか、これからですね、海を落とそうとする、そういう働きをもうするということでですね、 この神の霊が全てのあらゆる良きに生み落とすので、そこに神の霊がこういうふうに働いていたというわけです。こんなふうにですね、ここで神の霊が水の表を動いていたと、ここのところ案外ですね、注目されてないわけですね。真っ暗闇だというで、光あれ、ここはもう非常によく知られているし、まあ、極めて重要な点ですから、よく引用されますが、その暗闇と深淵という何にもどうも起こりようがないようなところに神の風が吹いていたんだと。動いていたというのはこれ吹いていた、神の霊が、霊が動いていったの、霊が風だったら吹いていたというわけですね。そういうふうに私たちのこの混沌の世界でもある意味では神の風が吹いていると、神の霊が何か良きものを生み落とそうとして動いている。だからまあここに集まっている人たちもですね、それによってある意味では生み落とされたということも言えるわけですね。どのように暗い環境でも暗いところでも何か神の霊が、神の風が吹いているんだと。そういうふうにこの光あれということだけがここで言われたんじゃなくて、神からの風、神の霊が動いていた、吹いていたんだと。このことも非常に大事なことになるわけです。その風を受け止めたら我々は、まあ、神様を信じたりキリストを信じたりできるようになるんですね。風がどうと吹いててもなかなか私も21歳のある時までは素通りしてたということで、ある時に突然あ神の風が吹いてきてたんだとということに気がついたというわけですね。まあ、そういうふうに、この死の霊、その非常に大事なものがですね、このそれから現れるべきメシアには完全な意味でとどまるんだと。で、このとどまった人はこの創世記にあるその霊が吹いてて、そして光あれといった光があったっていうけど、このキリストもまたですね、確かに闇の中の光としてヨハネ福音書でも特に書いてある方ですね。そういうふうにこの霊の重要性、光の重要性、キリストが全部持ったものは既に創世記の一番最初からも書いてあるということがわかるわけです。それからもう一つですね、このさっき言ったイザヤ書と並んで霊という言葉、ルーハという言葉が最もたくさん使われているのがエゼキエル書なんですね。で、そのエゼキエル書で一番よく使われている箇所、これは今日のイザヤ書が続けてずっともう5回も使われているので一番こんな箇所どこにもないんですけど、エゼキエル書の37章はですね、風と霊ということをそのまま両方に意味が取れるようにしている箇所があるわけです。で、そこではもうたくさん使われているんですね。このように行が並んでずっとっていうわけではないんですけども、それはエゼキエル書の中でも一番よく、だから重要だから引用される37章に、この霊または風とも訳される言葉がたくさん出てくるんですね。エゼキエル書の37章です。で、このエゼキエル書のエゼキエル書で、まあ、よく引用されるというか話題にされるのはこの37章が一番多いわけです。枯骨の復活、枯れた骨の復活っていうことですね。できる人、1357ページですけどね。この1357ページのところにあるわけです。そこをちょっと見ていただいたら分かりますよね。この主の霊によって連れ出されたと、ね、これまず最初に、霊という言葉が出てきます。そしたらですね、いっぱいの骨だってみんなもう骨だから本当はもう枯れてる、死んでる、徹底的に枯れてたと。でこんなものを生かることはできるのかって聞いたら、ああできるんだと。それはですね、自分の力や政治的な改革やらですね、努力やら意志やそんなものは全然ダメだけど、 どうしたらいいかというと、ここ説にあるように、お前たちの中に霊、風、ルアですね。霊を吹き込む。神の風を吹き込むんだと。そしたらいかに、もうこれに尽きるというわけです。そうしたらですね、不思議なことに枯れて、徹底的に枯れて、どうにもならないものがですね、命が与えられてくっついてくるんだと。これは、イスラエル民族がですね、実際にエゼキエル書のところでは、ユダの民族、ユダの国に滅ぼされてしまったんですね。捕囚になってしまった。それでも本当に枯れたようになって、このままだったら滅びてしまうというときにですね、いや、この民族はですね、枯れたようになってるけど、神の風を吹き込んで生き返るんだと。で、本当に生き返って、今日のようにとイエスを生み出すに至ったわけですね、ユダに。それと同じように私たちも、個人のレベルにおいても、どんなに徹底的にダメなようでも、これは絶望じゃないということです。ひとたび神がですね、その神の風、神の霊を吹き込んだら、それは生き返る。そういう非常に普遍的なことをですね、この三条の話は、民族的なことと個人の問題、で最終的にその復活というですね、ことにまでつながっていくというので、非常によく、このイメージがですね、極めて独創的で、こんなふうなイメージを誰も考えたことがないことですね。谷間に一体立派に枯れたものって徹底的に枯れ取ったなんて。で、音を立てて近寄っていってですね、それが、いろいろくっついていったんだと。いうふうな。で、ここの後もずっとですね、そういうふうに、霊、やるは風、ということが書いてありますね。この旧説のところにも。神が言われると。霊よ、あるいは風よ、四方から吹き去れと。この霊は風とも訳される。風よ、神の風よ、これらの殺された者の吹きつけよと。それに、神の霊は風でもあるから吹きつけると。いうことで、これは実際に、非常に強い風、あるいは強い風でもですね、この中にも神様の霊的なものを受け取ることができるんだと思って、本当に受け取ったら、これは生産のパンがですね、キリストの体になるという本来も受け取ることができるようなもので、普通の風もですね、神様からの聖なる風だと、聖霊だとして受け取ることができるわけですね。魂の扉を開いておったら、それは聖なる風として霊として受け取ることができるわけです。まあ、こういうふうに、このメシアに関してですね、この十一章を見たら徹底してこの霊だと、霊が与えられたらということがですね言われている。この点では私たちにとっても非常にありがたいから、どんなに能力がなくても病心であってもですね、過去に悪いことをしても悔い改めて神の霊を吹きつけてきたらですね、そうしたら本当に変わってくると。で、このもう一つ新約聖書でも決定的に有名なのが、これはもうよく知られているペンテコステですよね。復活にしたイエスに会うだけでも力は出なかったわけです。みんなが祈ってですね、約束されたものを待ちなさいと言って、そうして待って初めて、与えられるということはですね、これは今更開くまでもないようなことなんですけども、新約聖書のこれでイエス、復活のイエスが言われたのはやっぱりそのことだったんですね。使徒言行録の一番最初っていうのは、最後にその新約との関連を見て終わりたいと思いますが、使徒言行録のこの第一章、これも何度も前に見てきたと思いますが、この一章で、一章のこの3節から5節までのところですね。イエスが苦難を受けて十字架で処刑されて40日もの間現れた。そこで教えたことは何だったんだろうかと思うけど、一つも書いてなくって、40日間の間でたくさんのことを言ったりされたのに、ただ一つだけこうやって書き残したんですね。それはヨハネは水の洗礼をしたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼、要するに聖霊というのが根本的にこのイエスの与える洗礼なんだというふうに言われたというわけですね。 まあ、こういうこのイエスの復活のイエスの言葉をもう特に重要視して無教会で水の洗礼というのはしていないわけなんですけれども、これは根本的に聖霊は日々受ける必要があるわけですね。水の洗礼は、まあ、教会に入ると1回だけ受けたところでですね、いくらでもそれていく人も悪く捨ててしまう人が多いわけです。私たちの問題なのは日々受けていかなきゃいけないことなんですよね。日々神様からの風です。そういうふうに、だからこれ待ちなさいと。それで2章にあってですね、使徒言行録の2章ではここでも風と両方重ねて書いてありますね。2章の2節、激しい風が吹いてくるような音がして、そして聖なる霊が通ったで、このとどまるっていうのがですね、今日のところの、その上に主の霊がとどまる。メシアの本質も主の霊がとどまって、ずっとそこに、とどまっておくとパッと来て、トコトリがどっかに来てパッと飛ぶんじゃない。とどまっておく。ここのところでもですね、聖霊が来て、そして一人の上に、一人の上に炎のように燃えるような言葉ですよね。言葉を象徴してるんですけど、まあ、聖霊がとどまったんだと。で、そこからキリスト教伝道っていうものはですね、本当の意味で今日に至るので、2000年間ずっと続いていた出発がこうだったっていうんですね、人たち。キリストが生きておられた時の伝道は、みんな逃げてしまってですね、そして部屋に閉じこもって恐れていたと書いてあるぐらいで、一旦ここで中断してしまった。これ本当の意味で、全世界に今日ってあるまで始まったのは、死の霊がとどまることによって神の国の風が吹いてきた。そんなこともですね、このところで、このクリスチャンの元であるキリストがそうだったというんですね。死の霊がとどまったと。私たちもキリストに結びつくほどこういったことと似たことが私たちのようにも、まあ、成就するということなんですね。で、確かに、私たちキリストを信じるようになると必ずどんな初歩的な信仰でも何らかの形で英知が出てくる。死んだ後のこと、あるいは一番大事なものを目に見えない神様になとかですね、キリストはどうも罪と一番良くないものをですね、これはどうもあがらってくださると、そんなことは非常に学問勉強できる人でも全くバカにして信じないようなことが分かるようになる。これは確かに英知が与えられたからですね。ですから、この霊というのは日々、風もある意味でいつでも吹いている。自然の風も時に止まることがあっても精霊の風はある意味でいつでも吹いているんですよね。さっきの漱石にあった闇と混沌の中でも吹いているんだから、私たちもそれを絶えず受けていきたいということです。はい、まあ、そういうことでこの実証は単なるメシア予言というのだけで終わったら何もならないので、過去の話じゃなくて今私たちもですね、この聖なる霊を受けるということにも結びついているということです。はい、以上です。